私は誰、ここはどこ、僕ドラえもんということで皆さんやってきました。
今日もキャッシュウェブの間にようこそです。
はい、こんにちは。
堀内さん、キャッシュウェブとはどういったチャンネルですか？
これ神様から学び、より大きな将来に向かって励ましを受け取っていこうというチャンネルになってます。
いいですね。今日もこの特別セッティングですね。
そうですね、
これは強いね要望があったんですよね、たすけさん。
そうなんですよね。僕たちはあのオンラインでいつもね収録とかこういう風に、ビデオ撮ってるんですけどもね、やっぱり堀内さんが
そうなんですよね、やっぱりね一緒にいるっていいよねっていうことで、
究極のね対面型なんだよね堀内さんは ね
でも多分見てる人、聞いてくれてる人、まあ聞いてくれてる人は関係ないけれども、見てる人はこっちの方がいいっていう声がありますよ。
はい、モンティも言ってたもんね、これいいって。
まあ絵としてはねやっぱりいいかもしれない。
私はあのさ、どんだけ人と時間過ごすの好きか気づいちゃったってこの前話してよ。
なんか休みの日の、過ごし方で、あの自分は昔ねよくこう温泉に行ってみたりとか、午後映画を一人で見てみたりとか、こういわゆるね休めるだろう的な時間の使い方を持ってたんだけれども、最近気づいたのは休みの日でさえも人に会って一緒にコーヒーを飲むことによって自分はものすごくリフレッシュされて、午後も走り続けられるということに気づきまして、
すごいね。
そう、そういう風に、気づいてしまいまして、
うん、すごいよね。でもさ、俺がそういう風にすごいねって言ったら、日曜日の後もそんな感じって言ってたから、
ね、そうなんですよね。僕家帰ってきて、で
日曜日はすごい、ね、忙しい日曜日の後なのに
家帰ってきて、まあ、自分はその外交的な部分が 99% っていうところで、うちの嫁さんは逆なんだけれども、家帰ってきて今日夜ご飯誰誘うみたいな感じ聞いたらアマンダのがもう勘弁して何考えてんのっていう風に言われてしまう。
でもイースターの日曜日のあの忙しい後もなんかさ、お手伝いしに行って元気になっちゃったって言ってなかった？
あの月曜日ね。
あ、月曜日か。
すごく疲れてたけれども、友達の引っ越しあの手伝ってやっぱ人と会ってね、もう 眠たいはずだったんだけれども、すごく元気になって帰ってきたっていうい
やもう牧師は天職だね
すごいよね。助けどっち派なの？そういう派よある？
いや俺結構ハーフ&ハーフなんだよね。
おお、カフェオレだね。
カフェオレなんだよねいや人と過ごすのも好きだし、めっちゃ元気もらえる、で一人でもうカフェで本読んだりとか、そういう時間もすごい元気もらえるから、はいはいはい、そう。でもどっちかが多すぎても良くないって感じ。
ああ、
そう。
じゃあ結構調整するわけね、なんか自分のその体調によって。
そうだね、だから結構その休みは気分によっていろいろ過ごし方変わる
とか、うん、美術館とか好きだもんね、
う
ん、
そうだね。そういうなんかいろんな全然自分の関係ない分野の情報を聞くときになんか活性化される、
うん、いやすごいよなそれが。
そういうのはあるかもしれない。
眠くなっちゃうもん美術館行って
それもそれで、
俺もでもそっちのタイプ。
それもそれでいい過ごし方だと思う、
うん、なんか、なんか読むわけだ、その歴史とかどういう背景、ね、うん、日本語にちょっとまず難があるから、はいはいはい、どういうことだろうなっていうところと、はいはいはい、やっぱ感受性がないなって最近思うの自分って。アートを見てもどこがすごいっていうのがちょっと助けとかはさ、ここがこうすごいとかさ、アートが好きな人と行くとさ、これ本当すごいいい作品だねって、そこがちょっと受け取れないんだけど、どうしたら感受性良くなるのかな。
いや俺もね、あの最初こう理解しに行こうとしたんだけど、見て楽しめばいいんだみたいな、そう特にあんまり肩に力入れずに行ってるから、そうだからいろんな楽しみ方あるのかなとは思うけど、
学びたいよね。
いいこと言っていい？
いいこと言ったいやハードル上げるなよそうやって
すごい。
じゃあ何事もさ、そういう作品とかってさ絶対ストーリーがあるわけじゃん、そのストーリーを知りながら見ていくと新しい視点で見ていくことができるよねっていうさ、
そのどういう風に描かれて
と
か
ね、そうそうそう、今この人はどういう心境を通ってこういうものを作っていたんだろうとかさ、
聖書と似てますね。
そうだね、
どういった心境で誰に書いてるのかって、
そう。しかも一人見る人によって受け取り方が違ったりとか、同じ聖書箇所でも神様の語る言葉は違うような、本当に面白いか
も。いいですね。なのでこんな感じで今日もね、みんなで一緒に大きい波に乗っていきたいと思いますけど、
はいですね、
ぜひね、なんかいいと思ったら最初に今日言っちゃいます、チャンネル登録だったり、はい、いいねとか押して、ぜひみんなにおすすめしてきてください。
お願いします。
はい、
そんな感じで今日助けて話したいのはちょっと AI について話したいんだよね。
そうですね、AI のもうみんなね、生活の中でどんどんどんどんこの AI というものがね浸透してきてる中で、どう俺たちはその中で知恵深く入れるのかっていうことを話したいなと思います。
ちょっとみんなにも聞いてみたいですね。どれぐらいの割合で皆さんは AI を使いますかっていうのをちょっと聞いてみたいし、Instagram とかでも聞いてみたいね。そうだね、投票式にね。
AI って言ってもいろいろあるからね、本当に。
確かに
様々な AI が、
どんな AI って、 AI ってちなみにさ何の頭文字なの、
AI？ 聞いちゃうそれアナコンダ、あ違う違う
それ A ね I は
I インテリジェンス
そこだけ一緒です。なんでそこだけ一緒
です。すごいね。B 級映画みたい
アーティフィシャルインテリジェンスですよね。
あ、そうですよね。
人工知能の略
です、ね、あの鹿児島出身のアーティストじゃないですよね。
そっちの AI さんね。
でもね、でもね、あの大文字で AI って書かれてると、ね、どっちか最近分かんなくなっちゃうよね。
分かるだろ明らかに
分かるか。
明らかに分かるよ。
背景が重要なんだよね。
背景
大
事ですね。でもいろいろあるもんね。そのチャット GPT だったり、最近自分、うん、あのチャット GPT のログインとかが分かんなくなっちゃうとジェミニー、はいはい、ジェミニーを使ったりするんですけど、はいはい、あとツイッター、X 系だとね、あのグロックっていうのもあったり、ね、
グロック
ね、いろいろあるけど活用してますか？
僕はジェミニーと、チャット GPT ですね。
でさ、一時期さ、チャット GPT のこと GPT とかさ
今出そうになった
けど、すごいね、仲いいね。
友達感覚
こういう感じです
GPT、 Hey GPT とか言うんだよ。
Hey Siri みたいな感じで、ね、
そう。
でも Siri も AI でしょ？
AI だね。ま
あまあ、そう、絶対ね、搭載されてるんだ
ね。なんだっけ、アマゾンのやつとかも。
うん。
わかんないけど。
アマゾンのやつあんの？
なんだっけ、
アレクサとか。
そうそうそう。
あ、アレクサ、
ね。あれも AI でしょ？今もうどこにでも、だってビデオ編集するのも、例えば、これをね、編集してくれてるドリームチームの人いるんだけれども、ショート動画もあれ AI で結構まとめてくれたりしてて、
すごいですね。
らしいんですよ。
タスケは結構使うことある？
そうだね、俺も結構使うね。日常のことから仕事のことだったりとか、さまざまな分野で使ってるかな。
心の中で。でもさ、東京の方でもさ、あの AI で何かを調べたらチャーチに来てくれた人もいたんだけど、
うん、そうなんですよ、
すごいね、それ。
今回のイースターもそうだけど、最近この東京の中でチャット GPT で多分東京インターナショナルな集まりみたいな、子供向けとかいうので、あのチャーチの親子イングリッシュだとか、そういうのを見つけてきてくれたっていうファミリーとかもいて、
おー、すごいね、
すごいねと思って。
そしたらライフハウスがいいですよっていう風に、
そう、リストアップされたんだろうね。
すごい
ね。でそれです
ごいね、
うん、おそらくやっぱり俺たちがオンラインの方でいろんなイベントを掲載したりとかしてるやつを、あのチャット GPT が拾ってきてるんだと思うけど、いや、そういう形でね、まとまってるのはすごいなと思った、ね、
すごい
素晴らしいです。
いいですね、はい、でもやっぱさ、結構調べるものがやっぱり昔だったらやっぱ図書館に行かなきゃなかっただったり、そのまあ自分たちの大学生で育った時は Google っていう Google を調べるとかがあったんだけど、最近はやっぱりじゃあさ、芝の周りでもさ、まず第一に調べる先はあの AI っていう人たちが多いと思う。
多いと思いますよ、自分も含めて。自分の奥さんもそうだし、仕事の中ですごい、奥さんはあのマーケティングとか物書きの仕事してるんだけれども、やっぱりすぐ AI を活用して、まあ、もちろんそのコピペするわけじゃないんだけれども、知識としてそれをこう、ああなるほどねっていう、でもそこからの取捨選択っていうものをしていくように。
取捨選択ですか？
取捨選択は四字熟語ですね。
よ、取捨選択。なんでそんな笑ってんの？
ないけど四字熟語レーダー強いなと思って、
すごい嬉しそうだね今日も。でもなんかインパーソンでやると照れるよね、あれ。
すごい生き
生きしちゃう。そう、生き生きしちゃう。
ごめんなさい、生き生きしちゃう。
目が輝いてる。
本当になんか全然違うよ、
あの自分のね、部屋の中にこもってる時とはやっぱり違います。
つまんなそうだもんね、なんか。
つまんなくはないよ、自分がつまんなくはないよ。
自分が喋ってない時さ、オフるじゃん。結構
確かにこの環境だとね、なんか自分が喋ってなくてもこうそこにいる感じはあるから。
確かにね、集まるといいですね。
そう、集まるの最高なんですよ。教会に行ってください皆さん。
どういうつながりですか？すごい強引につなげてたね今ね。
はい、
そこの中で結構さ、そのいろんなもの調べ物にもなるけどもさ、結構神様についてとかさ、聖書についても AI にさ、あの聞く人が多くなってきてるって印象ある。
そうだね、やっぱり人生の悩み事を、やっぱり聖書の中では神様に持っていこうという風な励ましがあるけども、やっぱり AI っていうのが何でも答えてくれる、
確かに。
で、何でもなんかこういろんな知恵をくれるって、確かにそういうことをまとめてくれる、だからとりあえずすぐに答え、目に見える答えが来る AI に行く人は増えてんじゃないかなとは思うね、
やっぱりそれってこの世代的にさ、もうすぐ答えが欲しい、すぐ何かしたいっていうところの象徴でもあるかな、
そうだね、やっぱりもうすぐにこう手に入る時代なので、やっぱりこう祈って後から答えが来るっていうよりも、ね、入力して秒で答え返ってくるっていうと、はいはいはいはい、やっぱりそっちの方をこうもう気づいたら手軽にこう、ある程度の知識だったりとかもらえるっていうのはリアルなところだなと思う。
それどういうバランスを持ってればいいのかな、結構やっぱさ、ジャーナルしてもさ、はい、 ジャーナルした瞬間に本当にさ、それについて答えが来る時もあるしさ、うん、これ何についてか分からないけどいいなと思ったなっていうジャーナルの時もあるわけだ、うんうん、でも GPT に聞いたらさ、
GPT ね、はい、
うん、なんで笑うの、
いやいやいや、お前もそこまで来たか、お前もそこまで来たかっていう
仲良くなってきたなって一瞬でくれるわけじゃん、うんうん、正しい答えか分かんないけど、
はいはいはい、
どういうふうなバランスをさ、芝的に、芝もそういった経験ある、う
ん、あでもその今言ったジャーナルっていうところとかさ、自分の人生の状況との照らし合わせっていうところでの、うん、その AI と神様の違いで言うとさ、うん、やっぱり AI っていうのは情報ベースで、そこにあるもの、インターネット上にあるもの、自分が今までに検索してきてる履歴だったりとか、うん、やっぱそういうところからある程度自分のパーソナルなところについては知られてるかもしれないけれども、うん、でもやっぱ神様の言葉っていうところの、やっぱ自分の心の深いところにこう語りかける部分では、うん、やっぱりその人工知能では追いつけない部分は絶対的にあると俺は思うし、うんうん、ジャーナルの素晴らしさっていうのはやっぱ本当に究極、ね、自分がなんでここまで誰が私のこれを知ってるんだろうっていうところでさえも、うん、やっぱり神様が語りかけてくることってあるじゃんね、うんうん、だからこそやっぱりその絶対にジャーナル、聖書の言葉と AI っていうところは置き換えることはできないんじゃないかなと俺は思うんだけど、
ちなみに GPT にさ、今あの芝の話をもっと面白くするにはどうしたらいいのってタイプしたらどうなのかな、堀内芝さんのさざ波をもっと面白くするには
ちなみに今タスケが検索してる間に俺ちょっとあるんだけれども、うん、あの2年前の年末かな、ちょっと腰を痛めちゃってこれ多分さざ波でも話したことあるかもしれないけど、確かに
そうですね、サッカーの時ですね、
そうそうそう、で腰を痛めちゃって、これもうとんでもねえエピソードだなと思ってベッドで寝転がりながら、でもこれはいつか面白い話になるんじゃないかと思って、うん、あのその時チャット GPT にこれこれこういう経緯で自分は腰を痛めて、でこれを笑い話に将来したいんだと、うん、だからちょっと話をまとめてくれって、分かりましたってバーって出てきた、どう頑張っても面白くなんないの
AI の限界があるの、
その時に俺多分さだみ話したのは AI 俺に追っついてないっていう話だったんだけれども、
あの一応ですね、はい、あのタイはないですが、はい、一応この芝のさざ波っていうコンテキストを、はい、チャットはチャット GPT さんは知らないんで
知らない、ね、う
ん、一応入力したものとしては、長くてオチのない小話をオチのある面白い話にする方法は3つのポイントでという、あの芝の話が長くてつまんない話じゃなくて一応このコントラストを作るためにこういうワーディングをしてます、ね、ということですね、はい、でそれじゃあ 3つのポイント、1つ目、話のゴールを先に決めましょう
どう決めてるよ ね
俺これメモっといた方がいいかも
で、あの2番、必要のない部分はバッサリ削る、
ここ大事
最近俺がめっちゃ学んでるところです。
でそのギャップを作るとかですね、途中までは普通に進めて最後に期待をずらすとオチがきますってことで、素晴らしい
結果、素晴らしいですね、
いや本当に
一瞬でこういう風に3つのポイントでね、あのね、実践的ですね、
今日のエピソードのもしかしたら一番のあれかもしれないね、これ人々へのさ実践的なポイントがもう今あったかもしれない
これ、ね、聞いてね、学んだことあるだからこれ便利だよね、
便利、
こうなるとだってもうさ、もう一瞬で分かっちゃうからここ行きたくなっちゃうね、
そうなんだよね、うん、だ例えばじゃあ結婚とかさ恋愛とかでさ、うん、自分はこういう状況でこうなんだけど、うん、どうすればいいと思うみたいなさ、
うんうんうん、
っていうのでバーって答えてた
ら出てくるよね。
でもアドバイスもしてくれるわけですよ、そういうさ、うん、就活で悩んでますとかさ、うんうんうん、結婚とかさ、うん、恋愛で彼女できないんだけどどうしたらいいかなっていうのも教えてくれちゃうわけでしょ、
うん、そうね、
そこのさ、なんだろう、たまにさ神様と話すよりもチャット GPT とか AI と話すのが多くなっちゃうって人もいると思うし、
うん、そうだね、てか俺は個人的に最近体験したのが、うん、俺これ祈りに持っていくべきなのにチャット GPT に聞いてんじゃんっていう瞬間があったんだよ、
はいはいはい、個人的に、
個人的に、そういろんなことで、あじゃあこれどうすればいいかなとか、うん、あこの聖書の言葉ってどういう、神学者の人ってどういう解釈してるのかなとかっていうのをちょっと研究、うん、自分の勉強のために調べたりしたけど、うんうん、
はいはい、
なんで俺はこれをまず神様にこれはどういう意味ですかって祈ってないんだろうっていうふうに気づいた時に、おお使い方考えなきゃなって思った、
うんうん、でどういう結論になったの、うん、ターさん的には。
そうだね、あの俺のチャット GPT とかこういう AI の使い方としてすごい助かってるのはブレインストーミングっていう意味で、
うん、
このいろんなアイデアを聞くことによってあって頭が連想してさ、うんうん、いろんなアイデアにつながるっていう意味ではすごく使ってるんだけど、神様との関係にまつわるもの、自分の人生に関するものに関しては、うん、やっぱりまずは祈った上で、
うん、
じゃあ世の中の情報はどういうものがあるのかなっていうふうに、うんうん、やっぱ優先順位として、うん、やっぱ神様を第一に置くことが大事だなっていう気づきには言ってるかもしれない、
うん、
なんかこれってさ、昔のそのね、旧約聖書時代の祭司とかいう関係かもしれないけど、うん、チャット GPT を通して神様とは関係を持っちゃってる人もいると思う。
チャット GPT を通して神様と関係を持っちゃってる
人、直接神様と関係を持ってる、うん、直接対話をしてるっていうよりかは、うんうん、チャット GPT を通して神様のその知恵をもらってダウンロードしてるっていう風になっちゃってるかな。
いるんじゃない、やっぱこの時代だしさ、やっぱその神様の言葉の真理を求めるときにね、祈り求めるのではなくて、そこをこう意味を探ろうっていうところでのさ、うん、探し方、使い方だったりとか、やっぱそういうのは今の時代にある、あのこのクリスチャン界隈の話なんじゃないかなと思うけれども、うん、
逆に柴的にはさ、うん、うまい AI の使い方、自分の信仰を深めるだったり、うん、なんだろう、その問題解決をするためにうまい AI の使い方ってどういう使い方だと思う？
あ、実際にそれがうまいかどうかはあれだけれども、自分がよく使う方法は、うん、さっきの助けみたいな感じで の, あのブレインストーミングっていうところで、うんうん、例えばメッセージをするときに、うん、こういう例え話を、うん、したいと、でその中でじゃあこ自分が持ってる話っていうものを土台にした上で、うん、これをもうちょっとさっきのさ、あの3ポイントで話をまとめてくれたみたいな感じで、もうちょっとこう、うんうんうん、簡潔にシンプルに人に伝えやすくするためにはどうしたらいいですかっていうところでのこの整理整頓を手伝ってもらったりとか、あとその聖書の自分がこう学びの中で時々チャット GPT を使うのは、この時代この聖書のこの言葉が書かれてるこの時代どうしてこういうふうにあるの、その時代の文化とか背景ってどういうものだったのとか、そういう歴史的な背景をつかむためにチャット GPT に聞いたりとかっていうのは実際にする。
そこの中でさ、タンさんの印象的に結構タンさんやっぱさ知識とか歴史とかすごく知ってるから、そこがチャット GPT とか AI に聞いて返ってくる答えって鵜呑みしていいのものなのかな。
これね、俺もそのすごい最近いろんな調べ事だったとか、確かにこの聖書のとこのこの旧約聖書のこの時代のこの地域ってどうなったのとかっていうやつを、やるんだけど、やっぱり完璧ではないなっていうでしょ、全部が正しいわけじゃないっていう、だから体重のかけ方って重要だなって、
なるほどね、
こうチャット GPT がこう言ったからこの情報が 100% 正しいんだっていうのは、すごく気をつけた方がいいなって、っていうのも、この人が俺が知ってる情報が例えばこの時代のこれはなんとか王って名前、でもチャット GPT 出したのは違う王の様の名前が出てきて、
確かに
俺がこれってこのなんとか王じゃないのって言ったら、あそうでしたなんとか王でしたでこれ東大の哲学科の先生の本を最近読んだ時に、そのチャット GPT についてのことを話したんだけど、彼が一言でこのチャット GPT とか、こういう、AGI、ってやつを言うと、めっちゃくちゃノリのいいやつ、
堀内さんみたいな感じですか。
やめてくださいよやめてくださいよ、ノリはいいかもしれないけど、この後に来るものによって俺のすごいなんかね、よしあしが決まってくるからやめてください。
だからそのチャット GPT とか AI って結局俺たちの聞きたい意味とか感情を絶対一切捉えてないんだよね。その言葉の意味が近いところからそれをつなげてきてくれてるだけだから、本当に超本当にノリのいいやつでだからこうそこの部分でも全部、あいいっすねいいっすね、あ違ったっすね違ったっすねみたいな、
ほらほら今これ見てる人たち聞いてる人たち、堀内そういう人なのかっていうふうに今なり始めるじゃん
コメディアで一切違います。
あと俺を見るのやめて
ちょっと穴がい間違ってない穴がい
穴がちない
やだからそういった意味で本当にこの全部が 100% 正しいわけじゃないっていうの、みんなも自分の得意な分野を調べてみたら、多分出てくるそういうのが体験するかもしれないけど、はちょっと大事なのかなと思う
ね。あるね、
AI ってでもなんかそのさ、全部そのウェブサイトとかの文献とかがアップロード、インターネットにされてるやつをこう学んで学習してるってわけだからさ、そのアップロードされているインターネット上にあるものが全て正しいとかいい情報じゃないっていう可能性もあるわけ
でしょ。そういうことだよね、でやっぱ常になんていうの、精度が上がっていくというか成長していくものであるっていうさ、だから今あるものが 100% の情報ではないということも、根拠としてちゃんと持っておかなきゃいけないね。
確かにでも聖書的な見解とかいうのもさ、その宗派によってとかさ、歴史的なその時代によってさ違う見解をされているっていう可能性もあるわけでしょ。
そうなんだよね。だから俺がたまにその調べるのはこれに関していろんな神学者はどんな解釈をしてるっていう質問時に、そういったリソースから出してくれるけど、じゃあそれをじゃあ俺はどう取られるかっていうと、そうなんですねっていうよりも、 あ、なるほどそうなんだな、じゃあこれについては気になるから、うん、ちゃんとしたリソース探しに行こうみたいな、
はいはいはいはい、
そうそう、だからブレインストームっていうかさ、
うんうん、
そこがじゃあその情報を自分がどう取り扱うか 100% 対象をかけるのか、それを一つのテーブルの上の情報として捉えて、
うん、
じゃあ自分が決断するという立ち位置っていうのは大事なのかな、
うん、じゃあ結構さ、ここをまとめるとさ、何が大事になるかっていうのは、もちろんさ AI っていうのを、
うん
うまく使った方が生産性はね、本当に間違いなく向上するし、うん、いいお付き合いをしなきゃいけないと思うけど、このやっぱさ、神様と AI ってどっちが上になっちゃってるんだろうっていうのを、うん、やっぱ物差しにかけるっていうのが、天秤にかけるのが大事かな。
そうだね。であとやっぱこの前話したその知恵と知識っていうところでさ、前のエピソードでも話したと思うんだけれども、やっぱこの AI っていうところはさ、こう、まあ、知識というかさ、うん、ね、自分たちのこう蓄積されていく情報ではあるけれども、うん、やっぱ究極神様の言葉っていうものがこう知恵であり、うん、ね、そこに最終的に自分たちがこう体重をかけるというかさ、もう求めるっていうのがすごい重要なんじゃないかなっていうふうに俺も思うね、
うんうん、そ、神様の言葉がやっぱりさ、その自分たちの脊髄や思い、心の底までやっぱ届いてね、切り裂いてくれる、うん、いらないものを切り裂いてくれるっていうふうにね、うん、フブリにも書いてあるけども、うん、そこがやっぱさ、単純ちょっと難しいなと思ってしまうのは、
うん、
なんだろう、こういう状況、必要な聖書箇所とかさ、
うん、
そのなんかよく聖書とかブルーブックにもあるけどさ、うん、こういうなんていうの、いい励ましの聖書箇所集みたいのがあるわけじゃん、
うん、
でそういうのこにね、読むみたいに AI を、ね、うん、こういう状況なんだけどいい聖書箇所あるっていう風に検索するのはいい使い方だと思う、うん、
俺はいい使い方と思う
すっげえAI みたいになってる
すごいね、
ちょっと電波悪くなっちゃったいい使い方だとは思う、うん、っていうのもそこにこう AI だったら世の中に答えを求めに行くってよりも、
うん、
この分野に関して の聖書箇所をいくつかまとめてっていう時に、うんうん、あなたがその聖書に結局つながってるなら、
まあ確かにね、
結局聖書の言葉によってあなたが養われてるなら、それがいいことだと思う、
うんうんうん、
もちろん自分で探すっていうことも一つのさ、自分の成長を助けるだろうし、うんうん、神様が導いてくれるからいいしってもあるけど、やっぱりこの聖書の言葉に触れることが最も大事だと思うから、
確かにね、
うん、だからそれ、あ、 AI に聖書の箇所をリストアップしてもらうのはダメなんだっていう印象は持たないでほしいのかなと思うかな、う
んうん、だから逆になんかそのさ、 AI にどう思うとか、それを神様となん入れ違えてしまうっていうのは違うけど、
うん、
AI に聖書箇所ちょうだいとかさ、
うん、
ここ励まして、聖書箇所を通してっていうなら、うん、最終的な着地点は神様の言葉だから大丈夫じゃないってことでしょ、
う
ん、
そうだね。ただそれもバランスが大事だと思う。
おー、と言いますと、
自分と神様、自分で聖書を読むっていう、うん、そのジャーナルの習慣っていうのを、うん、と置き換えちゃいけないかなって思うんだよね、うんうんうん、やっぱりこう聖書の通し、そのジャーナルする、じゃあチャット GPT に聖書箇所もらおうっていうのはまた違うんじゃないかな、
う
ん、
そういう人いると思う。逆になんかさ、あ、今日何月何日こういう状況、
うん、
こうだけど、チャット GPT いい聖書箇所ちょうだいよ、
はいはいはいはい、
が自分のジャーナルになるみたいな、
うん、もしそこまで言ってしまうならば、あの、じゃあチャット GPT にログインできなくなったら
確かに
あなたはどうするのっていう、うん、やっぱりこのもうあなたと神様の間に何もいない関係っていうのを一番大事にすることがやっぱりジャーナルだと思うし、
うん、
あの健康的なイエスを信じる者としての歩みだと思うから、だから本当に AI が間に入ってくるんじゃなくて、ね、ある意味そのツールとしての補助として、
う
ん、あの考えるべきだなと
すごく思う、ね、うんうん、だって見方によってその検索の仕方ってさ、
うん、
祈りの先が AI になってるかもしれない、
うんうんうん、
ちょっと助けてください、こういう状態、あの AI こういう状態でこういう状態でちょうだいよみたいな、
そうだね、
うん、同じその求め方ってやっぱりさ、 AI にももちろんできるけど、うん、神様にもできる求め方だもんね、それはね、
う
ん、
絶対的にそうだと思うし、これを考えるときにやっぱりその神様と私たちの関係っていうのが父と息子娘っていう関係の中 で成り立ってるって、そのパートナーシップがそこにあるっていうのを考えるのってすごい大切だと思うんでね。で自分たちがさ、こう、まあ、親である人は分かるかもしれないんだけれども、やっぱりその自分の子供が自分に何かを求めるとき、何かを話してくるとき、成長過程の中で今日こういうあの学校で作文を作ったんだって、詩を作ったんだって、ものすごく綺麗な言葉が使われていて、もう詩的で素晴らしいものが、でも親からしたらこれ自分で作ったのっていうさ、なんかその美しさ完璧さよりもやっぱ彼の心から、その子供たちの心から出てきた思いで綴られている言葉の、うん、美しさと喜びって ね、絶対あるじゃん、うん、だからこそやっぱ神様も私たちの関係の中でのやっぱその部分ってすごい大切にしてると思うんだよね、うん、なんか完璧な自分、完璧なこの賛美の歌をこう AI によって作られるとかさ、そういうことよりもやっぱり自分たちの心からの叫びで求める姿勢、語る姿勢、コミュニケーション取る姿勢、ジャーナルする、ね、それすごい大切なところで、絶対的に神様との関係の中で忘れちゃいけないところなんじゃないかなって思うんだよね、うん、
なんかこれに対してさ、いいあの聖書箇所とかってあるのかな、この AI の関係性についてか、まあ、どこに求めるかっていうところに。
そうだね、やっぱりこの箴言っていうね、知恵の部分っていうのはすごくこういいかなと思うんだけども、うん、特にその中で今箴言の 3-6 に書いてある言葉は、うん、何をするにも主神様を第一にしなさい、うん、神様がどうすればよいか教えてくださり、それを成功させてくださいますっていうので、いいね、うん、でこれをだからこの主って部分、神様って部分を AI に置き換えてはいけないよっていう、うんうん、
確かにね、
そうだね、ところだよね、
うんうんうん、
で本当そこの部分が、今の俺たちの時代の感覚で言うと、うん、祈って求めてすぐ与えられるとは限らない、
うん、
でも神様は正しいタイミングで正しいベストなものを与えてくれるっていうのは、うん、俺たちはそういったタイムラインを信頼する必要があるのかなと思う、
うん、これがやっぱ忍耐力っていうのにつながるかもしれないけどさ、
う
ん
そうだね、
これがやっぱなんだろう、なんかこの世代特有のさジレンマというかさ、うん、すぐ欲しい、すぐ答えて欲しいけど、 それ以外のものはやっぱ長くね時間が経ってしまうなら除外したくなっちゃうよ、うん、すぐの方に行っちゃうわけじゃん、
うんうんうん、
でもやっぱ聖書とか神様と関係ってさ、なんか種まきとかでも表されるけど、うんうん、すぐには出ないわけじゃん、うんうん、っていうところのやっぱさ、ここをやっぱり若い世代とか俺この時代を生きる人たちとして養わなきゃいけないところだなっていうのを芝は学ばなきゃいけないところだなっていうふうに思う。
いやそう思うね。聖書の中でもさ、やっぱりその忍耐力とかさ、でその忍耐によって養われる品性だったりとかさ、うん、そういうふうに綴られてるところっていっぱいある、うん、でそれがやっぱり神様のコンセプトの一つだと思うんだよね、うん、忍耐、そのすぐにあるものが必ずしも正解じゃないっていうさ、うんうん、やっぱ AI によって得られるものってその瞬間の答えっていうものはあるかもしれないけれども、うん、でも時間っていうところはさ、そのプロセスだったりとかっていうのは AI に与えること、なんか聞いてさ今出てくる答えじゃなくて、それがさ5日後に答えが出てきましたとかって絶対ないじゃん AI で、
うん、
そう。でも神様との関
係あったよ見つけたよ
でもやっぱそこが神様との神様と AI の違いであり、神様が持っている良いもの、
うん
うん、私たちを良い、私たちを良い旅路へと導いてくれる神様が作った素晴らしいコンセプトっていうものの一つなのかなっていうふうに思う、
うん
う
ん、しなんかさ、ターさんイエスもさ、自分たちに一番じゃあ大事な戒め何なんですかっていうのはさ、うん、心を尽くしてでもし魂を尽くして、うん、力を尽くして、ね、神様を愛しなさい、うん、一番にしなさいって、やっぱ全ての面で、まあ、知恵とか知識も含めて神様一番にしようっていうところがやっぱ AI との付き合い方にもさなるのかな。
そうだね、やっぱりこう俺たちの天のお父さんは神様なんだっていう、うん、で神様は俺たちと関係を持ちたい、今日あなたと歩みたい、あなたに信頼してもらいたい、うん、そしてあなたにこのパパお父さん助けてっていう風にね、うんうん、そういった関係っていうのを求めてる、いや関係を求めてるんだよね、
うんうん、
だからこそ俺たちがそこに求めていく姿勢、神様助けてっていうのは神様心から喜んでいて、うんうん、そしてあなたに語り導きたいと願ってるっていう、やっぱそこにやっぱりこう、そこは絶対に俺たちはブラスべきじゃないな、
うんうん、ちょっとなんか今ふと思っちゃったのはさ、やっぱ神様と俺たちの関係の中で生産性を求めるのは違うのかな、
うん、あ例えばその効率の
効率的な、そうそう、
それはもうねやっぱり信頼ってどういうことかっていうことを理解する必要あるのかなって思うよね、うんうんうんうん、なんかこう神様、多分自分と友達の関係でも効率を良さを求める
よ。いいですか、うん、さっきからすごいお腹鳴るよね
聞こえたよな
結構聞こえて
る、俺も今こっちにちょっと入ってたな
1回目じゃないのこれお腹すいた、
お腹すいてますね、
お腹すいてんのね
はずもうあと5分で12時だな
すいません、
いやそのやっぱり神様の関係にそういったこのビジネスのような何か効率の良さを求めるって人に対してもまあ礼儀の正しいことじゃないなと思うんだけどさ、
確かにね、
そう、なんか そこに敬いっていうかさ、うん、なかったりするから、うん、やっぱりその神様の関係を関係として考えた時に、まあ、人は効率の良さを求めるけど、うん、もっとこの素直なもうそしてリアルな関係っていうのを、うん、 まあ、俺自身は目指してない、目指していたいなと思うかな、う
ん、なんかそこですごく今思ったらさ、ターさんもさ、うん、その1日っていう時間の中で息子とさ過ごす時間、うん、ちゃんとね向き合える時間っていうのは限られてるでしたもんね、
う
ん、
そうだね、俺の今のライフスタイルで言うと朝この息子をね保育園に連れてって、そしてそれぞれ仕事だったり保育園での時間があって、うん、1日で子供と過ごせる時間は俺3時間しかない、うん、平日で1週間で平日5日間だったら15時間しかないって、うん、なった時にこの1日の3時間をどう使うべきかっていうのをすごく最近考えさせられたんでね、
うんうんうん、なんかそれもさやっぱ神様とも置き換えられるよね、こう、うん、息子との時間は3時間しかないけど、うん、じゃあ神様とねちゃんとその面と面を向き合って過ごせる時間ってどれぐらいなんだろうって考えたらさ、うんうんね、生産性を求めるべきなのか効率性を求めるべきなのかって考えさせられるよね、
うんうん、ああ確かにね、そうだね、だからといってじゃあ5時間神様と過ごすってさ現実的なわけじゃないからね、うんうんうんうん、でも神様すごく良い神様で、俺たちの短い時間でも神様に目を向けた時っていうのは必ず神様は忘れずに満たしてくれたりとかさ、うん、例えば仕事の会議の直前、うん、もういやー神様助けてって言って入る時、うん、それは別に何時間も必要もとしてない、うんうん、一瞬求めただけ、うん、でもそこで神様は助けてくれるっていうのは多くの人が体験してると思うけど、
うんうん
うん、そういった意味では神様は短い時間でもすごい力をしてくれるっていう、うん、あの効率的に俺たちを助けてくれるっていうのは素晴らしいかもしれない、
うん、間
違いないね、
まあ、てなことで、まあ、自分たちもまだね AI っていうエリアではね、うん、みんなが多分学び続けてるものだと思うし、うんうん、なんか AI っていうのがダメって言ってるわけではないから、うん、そう賢く、うん、でも神様をあのリプレイスするものじゃないよ、神様が一番だからねっていうところをちょっと今日ねお伝えしたかったってことでね、
うん
うん、でもなんかいい情報とかがあったら逆に教えてほしいですね、いい使い方とか、
そうだね、
こう賢いよっていうのがあればね、
う
ん、
そうだね、う
ん、
ぜひ
ということで皆さん今日のエピソードもありがとうございました。だからね、はい、チャンネル登録あいいねを押してくださいってことで、次回のエピソードでまた会いましょう、うん、またね、
またね、
はい、ということで生キャッチしたさぞ波の時間
がちゃんと言って生キャッチ
した大切な時間だから
勝負ですもんね、この
時間ですね、勝負ですね、もう一回ポイントを押さえておきますか
ちょっとですね、
振り返ってみましょう
GPT で、
はいはい、
何でしたっけ、
話のゴールを先に決める、うん、必要な、ね、部分はバッサリ削る、そしてギャップを作るということを3つがね提案されております。
なるほど、
いいですね。
話のゴールはでも毎回一緒なんですよ。
何ですか、
どうですか、
笑わせに行っちゃいけないんです。でもさざ波って今俺笑わせに行くって言おうとしたんですけど、さざ波はそういう時間じゃないですよね。
どういう時間ですか。
みんなに小さな微笑みを届けたい。
ここに言ってる話のゴールってでもそのストーリー性の着地点のことを言ってるのかな、ゴールって。
うん、そうですね、
目的
もうそこからずれてる、そこからあ、なるほど、俺そこからずれてるから今までこれが全然生きないなと思ってたけど、そういうことか話の着地点か。
小話がただのエピソード列になってしまう原因はゴールがないからですっていうことですね、うん、
着地点ですね。だからね、
着地点はどうするかっていうことですかね。
なるほどね、
はい、
ありますか今日。
今日ですか、
はい、
今日ありますね。
今考えてる、すごい考え
いやこれを言った上でもう本当にもうありのままで話してみても
らっていいんじゃない。ありのままでね、
うんうん、
うわー今日ね、さっきの話でいいかな。
いいですよ。
あ、OK、
好きでした。
さっきの
一回練習してんのかいあのつい先日なんですけれども、教会の方で洗礼式を設ける機会があって、
素晴らしい。
で本当に楽しい良い時間だったんだけど、その時に使ったのが我が家にある子供たち の、うんうん、あのプール、
うん、
で朝教会に行く前に準備をしてたら、ジュダがですね、うん、パパなんで今日プールを持ってくのっていう質問をしてきて、うん、で、まあ、普段自分たちの会話がちょっと英語なんだけれども、その中で今日はバプティズムがあるんだよって、
うん、
でパパが人々をバプタイズするんだっていうことをこう英語で話していたら、うん、ジュダの中でそれをこう聞き間違えて、
うん、
僕もバスタイムしたい、
はい、かわいい
お風呂タイムですね。
そう、バプタイズとバスタイムがね、うん、いい感じに韻を踏んで聞き間違えちゃってたっていう話で、で
その日の緊張してる
その日の夜、うん、ね、お風呂タイムの中でジュダが一人でお風呂入ってた時に、僕も将来バスタイムしたいんだって、今バスタイムしてるぞって思いながら、彼がパパ見ててって言って自分で鼻をつまんでギュンってお風呂の中に入っていったっていうストーリーです。
素敵ですね。
素敵なバスタイムのストーリーですね。
素敵なバスタイムですね。
いや全然迷いに迷ってます ね、 いいすね、これ
で素晴らしいですね。僕はやっぱりこれはね、 逆に戸惑わせて逆にね、これが
やっぱこれがあれですかね、うん、俗に言うあのいい AI の使い方じゃなかったっていう感じですかね。
いや多分ここはすごくいい学びで、うん、答えいいこととできることってまだ違うっていうさ、
うん、
AI は答えくれるかもしれないけどそれを実現させる力っていうのは AI から来ないよっていう、
今ね
神様から来るよっていうさ、
やっぱあの戦いに行くまで前 の, あのゴリアテを倒しに行く前のダビデの気分だった俺今、あのこの鎧を着てたら重くて動けない。
サウロよと、サウロよ、これは違う、
こんな長い剣僕振り回せない、
うんうん、
その気分の中でなんかちょっと話しちゃった、
そういう、ね、これを着せられたわけだもんね今ね、
そう、
それは芝がかわいそうだ、それは
確かに申し訳ない、
申し訳ない
すみません、
すみません、伸び伸びと本当にさせられなかったのは、うん、本当に申し訳ないです。
ちなみに個人的に好きだったのはそのよく見たらそのジュダがさ洗礼授けてたんでしょ。
あ、そうそうそう、バルタン星人に洗礼授けてた。
俺はそこは結構面白かったです。
かわいいね、
かわいい、
将来洗礼受けたいって言ってきてくれたんでね、
いい
楽しみです、
いい
です
ね、ストーリーです、
そうですね、
何冊並みぐらいですかこれ。
そうですね、これはまあ4バスタイム GPT で、
もう今日のいろいろが全部今日のいろいろ全部入ってきて、
いいですね。なので皆さん次回のエピソードでまた会いましょう、
はい、またね。